はい、それでは民数記の22章からですね、この始まりますけれども、今日は25章まで4章分ありますので、じっくりとですね、バラムという人物について見ていきます。多くの教訓と警告を含んだ話になっていきます。でこのバラムという人物は新約聖書では偽教師の主たる例として挙げられています。ペテロ第二の手紙、ユダの手紙、そして黙示録に登場しますが、興味深いのはこれから見ていくと分かりますが、彼は神の予言を語りました。間違った予言を語らないで、正確な偉大な予言を語りました。ところがイスラエルに対して最も打撃を与えるようなつまずきの石を置いた人物であります。でこの不思議な人物について、いや偽教師とは、偽預言者とはどのような存在かについて、私たちが考えているような存在ではないんだということを、まあ、私自身はですね、この1週間、このワクワクっていうか発見がたくさんあったので、新しい発見を見て、喜んでいたんですけれども、皆さんにもそれを分かっちゃっていきたいと思っております。では一節からですね、お読みしますが、イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さてチポルの子バラクはイスラエルがエモル人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように、私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。今の背景は前回の学びの続きになります。前回の学びではイスラエルの新しい世代がもう40年、エジプトを出てから40年目になってその旅を開始したということです。で出エジプトの経路、この書いてあるですね、この地図をご覧になれば分かるんですけども、その前はですね、古い世代はそのままカデシュバルネアから直接入ろうと思ったんですけれども、不信仰によって入ることができなかった。けれども今度はですね、迂回してですね、ですから視界のですね、東側を通って北上し、そして視界の上にあるヨルダン川を渡ってその約束の地に入るという、その旅程を取ったわけなんですね。で前回はその初めはですね、彼らは不平を鳴らしですね、そして神様が燃える蛇を送られてですね、でも彼らは悔い改めました。悔い改めて、そして神からの救いをこの聖堂の蛇によって得てですね、でそれから井戸もですね得て、この感謝と賛美を捧げ、そしてそこにいるですね、このエモリ人の王シホンと、そしてその上にいるこのバシャン、今のゴラン高原ですね、バシャンの王オグと戦い、そして徹底的に彼らを打ちのめしたわけなんです。そして今ちょうどこのエリコですね、ヨシュア記を読むとですね、約束の地に入って初めに攻略する町はエリコになるわけですけれども、今のですねこの視界のこれちょっと上ですね、もうちょっと上のこの 西側にですねあります。だから視界旅行行くとですね、必ずもうエリコもこの、視界エルサレムから行くとですね、右に曲がると視界なんですけど、左行くとすぐにエリコがあるんですね。もう遠くからもそこからも見ることができますね。でそのエリコが向かい岸にあったわけですよ。でその向かい岸にあったここのモアブの草原ということで、彼らは宿営をしていたんですけれども、それを見てモアブの王は恐れおののいたんですね。脅威に感じたわけなんです。けれども私たち前回も学びましたが、申命記を読むとですね、神がモーセに対して彼らと戦ってはならないと言った。3つの民族があったんです。 それはエドムであって、あとはモアブとアモンなんですね。それは親類なんです、親戚なんですよね。だから、このエモリ人というのはこのカナン人系の人たちですけれども、彼らに対しては神様はこの聖絶を命じておられるわけなんですけれども、その彼らに対しては、手を出してはいけないということであって、決してここで恐れる必要がなかったわけなんですよ。でもその数を見て恐れたわけなんですよね。恐れって怖い武器ですね。このように、恐れを生じると、恐れが心に抱くと、その今度はモアブはイスラエルを攻撃しようとするわけなんですけど、私たちもこの恐れを抱くとですね、自分を守るがためにですね、こう相手に対して、他の人に対して攻撃的になるということがあるわけなんですが、で、次をご覧ください。5節ですが、そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河のペトルにあるベオルの子バラムを招こうとして、使者たちを使わして、言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っていると。バラクはここまでこのそのシホンとオグが倒れたということを見て、物理的に戦ったら負けるのがオチであると分かったんですね。それで彼は物理的な戦いではなく、霊的、目に見えないところでの戦いを展開させていこうとしていたわけです。そういう意味では彼はある意味で賢かったんですね。聖書の中にも、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の前で要塞をも破るほどに力のあるものですとあります。私たちはね、この目に見えるものが力あると思ってますね。目に見えないものってホワホワしてると思いますが、その逆なんですね。事実は目に見えるものというのは目に見えないものによって支配されているんです。で、それで今バラムという、まあ、当時はおそらくはものすごく知られていた強力なまじない師を雇うためにこの動き始めたわけなんですね。で、彼のバラムという人はですね、ユーフラテス河畔とありますけれども、申命記の23章の4節はアラム・ナハライムのペトルと書いてあります。で、これは以前、このヤコブの叔父である、そのお母さんのお兄さんですね、ラバンがいたところであり、かつてアブラハムが、父テラと共にそこに一時滞在したこのハラン、あるいはカランがあるあのユーフラテスの上流地域になります。で、あのユーフラテスというと、あのイラクの方までですね、バビロンの方まで行きますけど、南の下流の方じゃなくてその北の方ですね。で、そこに、このいて、いる人だったんですけど、覚えてますか？ラバンがですね、ヤコブが出て行ったのを見て、この追ってって、そしてその前にこの娘ラケルがですね、ティラフィムをですね、この盗んでですね、まあ、自分の お尻の下に隠していたわけなんですよね。で、私の神はどこにいるのかとどこにあるのかと探している、まあ、なくせる神というですね、滑稽な姿なんですけれども、彼はですね、ヤーウェ、イスラエルの神の主を知っていたにもかかわらず、同時に神々を拝んでいたと、まあ、そういういろんな神々の中にある、まあ、ヤーウェなる神というものを知っていたんですけど、同じようにバラムも似たような知識を持っており、その中においてまじないを、まあ、していたわけなんですね。そしてバラクがバラムに対して言った言葉がすごいです。あなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われる。相当のまじないの力ですよ。ものすごい力ですね。でも、なんか聞いたことないですか、この言葉。神がアブラハムに対して、あなたを祝福するものを私が祝福し、あなたを呪うものが私が呪うと言ったわけなんです。いくら強いまじない師であったとしても、これから見る そのストーリーはですね、神がさらに力を持っておられるんだと、まじないに勝って神は力を持っておられるんだということがわかるわけなんです。では次に7節、占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げた。先ほどもですね出てきたんですけど、このミディアンの長老とありますが、このモアブの地域にまでミディアン人がいたんですね。覚えてますか、あのミディアン人の地にイテロ、モアブ、モーセの州都になるそのイテロが住んでいた。ですからね、あのアラビア半島のですねところからこのずっとこの北上して、この今のヨルダンのあたりまでずっとこれいたわけなんですよ。で、獅子の時代にはイスラエルのところにも、あのイスラエルの地にも入り込んできてて、あのギデオンね、ギデオンが酒舟でこの中の、脱穀してたんですけれども、あの恐れてね、この見えないあのミディアン人を恐れてね、だからそのミディアン人が入り込んで、かなりの広範囲で、まあ、いた、まあ、遊牧民族だったわけなんですけれども、まあ、その人たちとこう利害があの共通してですね、このイスラエルに脅威を覚えていて、でそれで共に行動を起こしていたわけなんですね。で次に、するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言った。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王チポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方のところに行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。バラムはここで新改訳聖書ですと太字で主と書いてあるところ、この太字になっている主というのは、この一番最後のですね説明を読むと分かるんですが、ヤーウェというですね、この神の名前、イスラエルの神の名前になんですね。ですから文語訳見るとエホバはとかって書いてあるんですよね。あのこの、まあ、違う読み方ですね、ヤーウェの違う読み方ですけれども、で彼は他の人たちに対してはイスラエルの神と取り組むのだからヤーウェという言葉を使っていますね。まあ、プロフェッショナルなまじないしですね。そしてけれども神ご自身が現れた時には神はと、9節になっているのをご覧ください。12節も神はと、個人的な関係は持ってはいなかったわけなんですよ。いわゆる人格ある契約の関係を彼は自身は持っていなかったんだけど、その外部に対してはこのヤーウェという名前を使うことができたわけなんです。なんで今こうやって強調してるか分かりますか？で、それは偽教師とか偽預言者も同じことができるんだよ。今日の偽教師、偽預言者も同じことができるんだよ。イエス様が偽教師、偽預言者に気をつけなさいと、身によって見分けることができると、そう言って、そして終わりの日にはこうなるよと言って、主よ主よと呼ぶ者が皆救われるわけではなく、でも主よって言っている人で、あなたの名前によって予言を行い、あなたの名前によって悪霊を追い出したではありませんか。なんて言いましたか、イエス様が。私はあなた方を全然知らない。全然知らないっていうのは、その情報的に知らないっていうんじゃないですよ。もちろんイエス様は全て知ってますから知ってるんですよ。人格的に知らないよ。関係持ってないよ。名前は使えても、人格ある関係、個人的な関係を持ってないんだよということなんですね。そして神がここで彼らと一緒に行ってはならないと戒められました。で、行くことはしなかったんですが、次です、15節。バラクはもう一度前の者より大勢のしかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。チポルの子バラクはこう申しました。 どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることができません。それであなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか、確かめましょう。その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。彼らと共に行きなさいと言われてるんですけども、これが神の御心ではないことは次の箇所を読めば明らかなんです。この次の箇所を見ると、神の怒りが燃え上がり主の使いが彼に敵対して道に塞がったと書いてあります。今の22節に書いてある。で、抜き身の剣を持ってバラムに立ち向かっていたんですね。バラムが近づくものであればもう殺すはずだったんです。神はこのバラムの道を自分の道から離れていると、反対している、敵対しているというふうに見ていたにもかかわらず、今、立って彼らと共に行けと言っているわけなんですね。なぜか、ここが大事です。いいですか。このね、表面だけ読んでいくとですね、わけわからなくなるんですよ、ここの話って。先ほどね、バラムが位の高い人たちがやってきて、もっと手厚いもてなしをすると言われて答えたのが、たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の代償に関わらず何もすることはできませんという、至極優れた返答をしているわけですね。優れた返答をしています。ところがですね、その後にすぐに止めてるんですよ彼らは。私の家に一晩泊まりなさいと。言葉では、口ではもっともなことを言っているんですが、行動が違うことを物語ってるんです。行動は彼らを止め、もうあなたはいりませんよと、ね、出て行ってくださいではなく、やはり報酬をその、呪うことによってもたらされるその金、お金ですよね、お金をむさぼっている心がもうすでにあったわけなんです。これはですね、他の箇所を読んでいくとどんどん分かってきます。あの、聖書を読むときはですね、この何かいい解説書はないですかっていう質問をよく聞くんですけれども、聖書自体が一番良い解説書ですよ。新約聖書には、新約聖書には不義の報酬を愛したベオルの子バラムって書いてあるんですよ。不義の報酬を愛したで、彼と共に行けって言って神様、なぜか。大事です。いいですか。この言葉は積極的にそうしなさいと言ってる言葉ではなくて、突き放してる言葉です。行きなさい。神の御心は彼らと一緒に行ってはならないなんですけれども、バラムは神にお告げを聞いてるように振る舞っているんですけれども、もう心の中では自分は行くと決めてるんですよ。私たちは自分をしばしば欺くんですね。心の中にもう迷いが出てきているにもかかわらず、神様これはどうなんですかと聞くわけなんですよ。そして神様に同意してもらうためにところまで聞いていくわけなんですよ。神様は自由意志を反してまで無理やり牛耳ってですね、何かをすることはおできになりません。神はご自分の形に人を作られたから自由意志を持っているので、そのままにするしかないんですよ。 神でさえがそのままにするしかないんですよ。その固くなな心っていうか、もうすでに決めてしまっていることで、私たちはそういう神の行動を見て、あ、神は私をこれをすることを認知してくださっている、認めてくださっているというふうにさらに自分を欺いていくわけです。だからここでそのことをですね、バラムが行っているわけなんですよ。で、21節を見ると、朝になるとバラムは起きて、彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に塞がった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいたということですね。主の使いとありますけれども、もうこの創世記のところからこの主の使いが出てくると、主ご自身として現れている。使いが主ご自身である。一体どういうことなのか。単なる天使ではなく、このベツレヘムに肉体を持ってお生まれになるイエス様ご自身が現れておられるわけなんですね。なんでこういうことがわかるのかって言ったら、新約聖書にもですね、黙示録の一章を見るとイエス様の姿が出てきて、そこも天使のような輝きを持ってですね現れて、ダニエル書に出てくるこの使いですねと同じ姿で出てくるんですね。これがイエス様の受肉前の姿です。そして今ここに現れておられるわけなんですが、23節、ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に塞がっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。それでそこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。従順なロバに対してバラムが激しく鞭を打っています。で、ここから私が感じるのは貪欲になっているバラムの姿です。私たちが自分が何かをしたいと貪って何かをしようとしているときにですね、邪魔が入るとどうですか。ものすごい怒りますね。なんで邪魔するんだですね。ものすごく怒るわけですね。で、今行く行く行くっていうふうにこの自分をですね、せき立てていますので、今ロバが違うことを行っているので打ち叩いているわけなんですよ。すると主がロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も打つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は言った。いや、なかった。はい、いかがですか。ロバが話した出来事ですよ。ですか、ロバが口を聞くということもすごいことなんですが、その口を聞いているロバに対して普通に会話をし得ているバラムもすごいなと思うんですね。まずですね、彼はまじないしということで、いろんな悪霊的なですね、いろんなこの奇跡みたいな超自然的なことを見てきたことでしょう。このようにしてこの動物が語るという異様な光景を見てもですね、私たちが考えるほど驚くことはなかったということが一つ挙げられますね。でもう一つはですね、彼がさっき言ったように、もうその神が呪ってはいけないと言ったにもかかわらず、呪うためにその不義の報酬を愛してですね、行くためにですね、私たちはそういう状態になっている時には合理的に考えられない。そういう状態のところで起こっている内容なので、この彼はですね、そのままドロバーが言ってる言葉に答えたというですね。でこれは神様からの警告だったわけです。第二ペテロの2章の16節で、しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、 この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。では次に、その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見た。彼はひざまずき伏しをがんだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。私の道があなたとは、あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。さっきですね、このバラムがロバに対して、もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだと言いましたけれども、今度はっていうか、本当は逆に主の使いがですね、バラムを殺そうと剣で思っていたわけなんですよね。もしバラムが避けていなかったら、バラムじゃない、間違った、ロバが避けていなかったら、そしてバラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ち塞がっておられたのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召されなければ私は引き返します。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私があなたに告げることだけ、言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。ここもですね、同じですね。言い換えるんだったら、勝手に彼らと言ってしまいなさい。けれども私はあなたの口を捉えて私が語るようにすると。言い換えてもいい言葉です。神が強く介入されて、彼が呪おうという強い意図を持っていたのに、それを祝福に変えたということが、他の箇所に出ています。今日学ぶ22章から25章までの間には出てこないんですけれども、この出来事に関する解釈っていうのが、この後々たくさん出てくるんですね。で、申命記の23章の5節に、モーセがこう言いました。しかしあなたの神主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神主は私のために、あなたのために呪いを祝福に変えられた。だから、まじないをしてですね、ところまで彼は呪おうという意図を持ってたんですよ。けれども主が変えられたんだということであります。で次に、バラクはバラムが来たことを聞いて彼を迎えに、国境の端にあるアルノンの国境のイル・モアブまで出てきた。前回勉強しましたが、モアブという国はこのアルノン川ですね、視界の真ん中あたりにその、この水が入っていく、その川がですね、ヨルダンからこう流れているわけなんですよね。そう、渓谷になってますね。グランドキャニオンみたいなキャニオンになってますね。でそこのところがこの国境になっていたの でそこのところまでこの迎えにやってきたわけなんですね。そこで、そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテ、ツフォテに来た。バラクは、牛と羊を生贄として捧げ、それをバラム及び彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルのための一部を見ることができたということで、このバールというふうについているように、カナン人の宗教儀式に関連するまじないを行っていたわけですけれども、このですね、このバモテバールですね、ちょうどですね、この視界のこのアルノン川をさらに北上した山のところにあってですね、そして視界のこの北にある広がるこのヨルダン渓谷を遠くに眺めることができるような、ところであります。でそこでこの、一部をですね、見ることができました。イスラエルの宿営のですね、で23章に入りますよ。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7頭のお羊をここに用意してください。 バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムとはそれぞれ祭壇の上で、お牛一頭とお羊一頭とを捧げた。バラムはバラクに言った。あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。そうしたら私に お示しになることは どんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った。彼がバラムに会われたので、バラムは神に言った。私は七つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭を捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう言わなければならない。それで彼はバラクのところに帰った。するとモアブのすべての司たちと一緒に、彼は自分の全焼の生贄のそばに立っていた。ですね。このようにして生贄を捧げ、そして主が途中で言葉を置かれてですね、彼の口に。で、戻ってきたわけですね。バラムは彼のことわざを唱えていった。ここから、ことわざといって、これ、託宣と言い換えてもいいですね。託宣わかりますか？英語だと、オラコですね。その、ことわざと言ってますけど、この、いわゆる神からのお告げって言ったらいいでしょうか。それ4つあります。その中の、今日、今見てくる第1回目ですね。バラクはアラムから、モアブの王は東の 山々から私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え。来てイスラエルの滅びを宣言せよ。神が呪われないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。祝福しましたね。どうして呪えようか。そしてその祝福の一部が、他の諸国の民のようには数えられないよ。つまり単なる民族ではなく、神から選び分けられた特別な民族なんだよということですね。そして今見たこの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか、覚えてますか？神がアブラハムに対して星の数のようにですね、これ地のこのその砂のようにですね、なるという数え切ることのできないほど増え広がるよと、増えるよと神が約束してくださったことを今ここで宣言したわけなんですよ。ですから11節で、バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えて言った。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければならない。どうですか、バラム。ずっとね、忠実に語らなければならない。主から言われたことを善であっても悪であっても語らなければいけない。言い続けてるんですね。これ自体は素晴らしい話です。これ自体は素晴らしい話です。預言者、また神の言葉を預かったものは自分の判断で曲げてってはいけないわけですね。自分にとってはこれは良くないと感じることであっても、そのまま語り継ぐという大きな責任が与えられているわけなんです。で、これは私たち、福音を与えられた者たち一人一人も同じであって、それを自分がいいか悪いかを感じる、それは度外視してそのままを語っていかなければならないわけなんですよね。神の主権、また神の知恵、それ私たちが何かするものではないんだということであります。そしてバラクは彼に言った。では私と一緒に他のところへ行ってください。そこから彼らを見ることができるが、ただその一部だけが見え、全体を見ることはできないところです。そこから私のために彼らを呪ってください。バラクはバラムをセデツフィムのピスガの頂に連れて行き、 そこで7つの祭壇を築き、それぞれ祭壇の上でお牛とお羊とを一頭ずつ捧げたと、このですね、高きところでですね、この、動物の生贄を捧げる、あのヨルダンのペトラに行くとですね、こう階段をバーッと上がってきて、岩山のところがあってですね、そこにですね、この動物の生贄のですね、祭壇が跡があるんですね。昔は高きところでこうやってまじないをしたわけなんですが、でもうちょっと近づいたんですよ、先ほどの場所よりも。でバラクがね、これはちょっと遠かったから行けなかったのかなと分かんないんですけども、もう一度ちょっとこれやり直そうと、ね、したわけですね。でもっと見えるところまで来ました。バラムはバラクに言った。あなたはここであなたの前哨の生贄のそばに立っていなさい。私はあちらで主にお会いします。主はバラムに現れ、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう告げなければならない。それで彼はバラクのところに行った。するとモアブの司と一緒に彼は前哨の生贄のそばに立っていた。バラクは言った。主は何とお告げになりましたか。2回目 の、ま、あのことわざです。いいですか。18節。バラムは彼のことわざを唱えていった。立てバラクよ。そして聞けツポルの子よ。私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、祝福せよとの命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことができない。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神主は彼らと共におり、王をたたえる声が彼らの中にある。彼らをエジプトから連れ出した神は彼らにとっては野牛の角のようだ。まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。見よ、この民は目獅子のように起き、お獅子のように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。すごいです。まず19節に、神は偽りの語れず悔いることがないよ。一生懸命ですね、説得したり、または、圧力団体でですね、この政治家に対してですね、圧力をかけてですね、一度決めた政策をですね、変えてもらうためにですね、政治家だったら変わり得るんですけどね、できないよと。神は言われたことを変える方ではない、悔いる方でもないとありますけど、ヤコブの一章の17節には、父には移り変わりや移りゆく影はありません。そしてヘブルの13章の8節には、イエス・キリストは今日も昨日もいつまでも同じだと。そして成し遂げる力を神は持っておるよと。バラムは言ってますけれども、これもイザヤの55章の11節に、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。20節に、イスラエルを祝福すると、その言葉を持ってバラムは言っているわけなんですよ。神様のイスラエルに対する祝福の思いが変わったとするのであれば、神様の性質を変えなければいけません。キリスト教の教理の最も大事な書物としてローマ人への手紙がありますが、その真ん中の9章から11章のその結論がこうあるわけです。11章の28節29節、彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、事実ユダヤ人の中でイエス様を信じている人は本当少ないですね。選びによれば、先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることはありません。ここですね。そして今度21節ご覧ください。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。どうですか？どうですか？イスラエルの中に不法を、私たちでさえも見ることができます。不平を鳴らしました、いろんな失敗をしています。 にもかかわらず神は不法を見出さないよと言っているわけなんですよ。皆さんの心にも焼き付けてください。神は不法を、神を信じる者の不法を見ることはないんだよ。ローマの4章の5節、何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。不敬虔な者を義とする方を信じるならば、その信仰によって義とみなされるんですよ。信じた方がいいですよね。私不敬虔だけど、なんか失敗たくさんやってんだけど、それを義とされる方を信じれば、その義が義とみなされるんです。問題は何ですか？信じるってことなんです。信じるってこと。そしたら義とみなされる。そして王を称える声が彼らの中にあるとありました。ここからですね、イスラエル王国を予言していくわけなんですよ。王を称える、まあ、神ご自身が王であり、そしてかつてヤコブがユダに対して王権があなたが、あなたから出てくると、このダビデをはじめとする王が出てくるという、そして究極的にはダビデの子孫である、あの子である、世継ぎの子であるメシア、キリストが出てくるということを、もうここで見て、野牛の角のようである、獅子のようである、これはですね、動物界の王ですね。動物界の王は獅子ですよ、ね、そのように力強い王国になり、野牛の角っていうのはもう力を表してますよね。そのように神が見ておられるんだ。23節、まことにヤコブのうちに間違いはなく、イスラエルのうちに占いはないと。いかがですか？神のなされることは時のうちでヤコブに告げられ、イスラエルに告げられ。これですね、本当私たちですね、なんて言ったらいいでしょうかね、ものすごい単純でものすごく祝福されている言葉なんです。ミリアムがモーセのことを非難したときに、神がモーセについてこう言ったんですよね。あなた方預言者はね、幻を見たり夢を見たりするかもしれないけれども、私はモーセに対しては口と口で語るよって。でこの神の言葉がまじないなどしなくても、一生懸命で、ああこうなって、ああなって、こうなって、こうなって、だからこうなって、ああ、これもしかしたら見心でしょ、そんなことしなくても、ここに予言書があるんだよって言ってるんです。明確なんですよ。なんで占いするんですか？わからないです、私どうする。え、だってこれはこれなんですよ、これなんですよ、ということを今ここで言ってるんですね。そして次行きましょう。23章の25節、バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでください。バラムはバラクに答えて言った。私は主が告げられたことをみなしなければならないとあなたに言ったではありませんか。バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つ別のところへ連れて行きます。もしかしたらそれが神の御目にかなって、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。バラクはバラムを荒れ地を見下ろすペオルの頂き頂上に連れて行った。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムが言った通りにして、祭壇ごとに、お牛とお羊を1頭ずつ捧げたということで、3度目の呪いをですね、バラクはバラムに要求するわけですね。今度はペオルの頂上ですね、ピスガの頂上よりもですね、さらに北にあって、イスラエル宿営の全景を眺めることができるわけなんですけれども、いきますよ、24章ですよ。バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。バラムが目を上げて、イスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだとあるわけですね。彼は3度目の正直ではないんですけど、3度目にもうこれは主の御心であるということを悟ったわけですね。さっきは悟らなかったロバがですね、 3度目になってもブンチ叩いたんだけれども、今度はですね悟ったと あるわけなんですよね。そして部族ごとって書いてます。覚えてますか、部族ごと。この民数記の初めの方にですね、宿営の配置の図がありましたよね。この東西南北にこの幕屋を中心にしてですね行くんですけれども、東に三部族、西ねありますよね。でその人数を数えていくとどうでしたか。南、東の方がこう長くてですね、西、この西の方が短くてですね、そしてこういうふうになって十字架のように見えるですね、その姿を見て神の霊が彼の上に臨んだ。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、なんと美しいことをヤコビよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う。素晴らしいですね。今ここはハゲ山と書いてましたけれども、裸の山で岩だと。確かにそこはですね、私も行きましたけど、ヨルダン行きましたけれども、ハゲですよ、ハゲ山ですよ。いわゆる岩地っていうかね、そこにこういうね予言を行った。つまり命と潤いを与え、他のところにもその豊かさを与える国になるんだという予言です。そしてその国、王はアガグよりも高くなり、その王国はあがめられる。彼をエジプトから連れ出した神は彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、また目じしのように、彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われるですね。初めに来たこの王ですね、先ほど言ったこの王を称える声が聞こえる。この王がアガグとありますけど、これアマレク人のですね、ずっと後に出てくるサウルの時代にですね、このアガグという人がいるんですけども、おそらくこのアガグというのはこの称号でしょうね、王位の称号、つまり天皇であるとか、あとパロであるとかですね、わかりますか、別に名前じゃなくてですね、だからアマレク人の王のことを話しているかもしれませんね。そして野牛の角のようだ。今度は敵の国々を食い尽くし、骨を砕き、矢を粉々にする。もうことごとく敵国を打ち砕いていくよ。そして同じこと言ってますね、この目獅子おじしのようにと。で次に、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。逆のことをやったわけですよ。神様がアブラハムに約束されたことをそのまま宣言してるんですよね。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに裂かれ、私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだですね。この手を打ち鳴らすっていうのは怒りの表れですね。実は私がイスラエル旅行に初めて行った時にですね、このカルメル山にですね、修道院がありますね。このエリアのですね、バールのですね、預言者がこの対決したところをこの記念する修道院なんですけども、その屋上を見るとですね、この素晴らしいこの部屋がですね、このイスラエルの部屋を見ることができるんですが、そこに上がってですね、そこの団長であったデイビッド・ホーキンという人はですね、その修道院がバール信仰に、関わっていてですね、これローマを介して、そしてここまで来てるんだということを、ね、言ったんですよね。皮肉ですよねと。バールと対決したところを使って、バール信仰を受け継いでるとはと言ってるときにですね、そこの管理者であろうか人がですね、屋上に上がってきて手を打ち鳴らしてたんですよ。これがここでやってる手を打ち鳴らしてるっていうことなんですよね。そして、バラムはバラクに言った。私はあなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることができません。主が告げられたこと、それを私は告げなければなりません。今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたの民に行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。もう先ほどは交じないをすることもやめてですね、そのまま語ってですね、で今度はなんと後の日にって言ったんですよ。後の日に、つまり終わりの日ですよ。つまり私たちの時代をさらに超えて、なんと将来に至るところまでの予言を行います。 そして彼はことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、知れくして目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一つの杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。遠い未来ですけれども、と言ってヤコブから星が昇る。これがメシアの予言です。覚えてますか？東方の博士たちがユダヤ人が出現する、ユダヤ人の王が出現するという、印を星の動きによって突き止めた。バラムはこのあと故郷に戻ったようですけれども、その時に伝わっていったメシアの印というのがこの星なんだということで、ダニエル書を見るとですね、同じようにユーフラテスの方にこのダニエルのバビロンの国があったわけですけど、そこでも星占いたちがたくさんいたわけですね。そのように星とメシアが関わって、その東方の地域では知られていたんですけれども、博士たちがですね突き止めて、そしてあのヘロデが大王の時にユダヤ人の王と称していたヘロデのところにユダヤ人の王が来た、あのここに生まれたはずなんですけど、とこういうふうに言ったわけなんです。そして杖があってモアブを打ち砕くと言ってるんですよね。これ強烈ですね、強烈です。モアブの王に対して言ってるんですけれども、事実預言書においてはイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書にモアブが打ち砕かれる預言があり、かなりモアブの国はありましたけれども、今モアブ人を見ることができますかという質問を、確か先週した方がいらっしゃると思うんですけれども、いませんですね。預言の通りになってます。そして、その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。エドムに対してもイスラエルはそこを所有地とするという予言、これもずっと後に起こっています。ずっと後にっていうか、これからですね。正直言うと今ヨルダンの国じゃないですか、あのセイルはですね。イスラエルが国が建てられる時にもそこはイスラエルの支配権の中に入っていくけれども、エドム自体は予言があるんですね。特にオバデヤ書というところがエドムに対する予言だけれども、彼らは打ち滅ぼされると、そして他の予言のところには永遠の廃墟となると書いてあるわけなんですけれども、新約時代になるとヘロデがですね、イドマヤ人という、つまりエドムの末裔だったんですね。それからもう自然に消えて、自然消滅して、やっぱり彼らもいなくなったわけなんです。そして彼はアマレクを見渡して彼のことわざを唱えていた。さっきです、いいですか、今遠くもう上の方にいますから、いろんなとこ見えるんですよ、ね。そして、最初はこのモアブ、まあ、モアブの地域ですね。そしてこのエドムの南の方を見てですね、このエドムを見ていって、そして今ここではアマレクですね。アマレクもこの砂漠の民でね、いたんですよ、そこら辺にね。覚えてますか、あのアラノの旅をしているときにイスラエル人を追ってですね。アマレクを見渡して彼のことわざを唱えていった。アマレクは国々の中で首位のもの、しかしその終わりは滅びに至ると。彼らも滅びに至ります。エステル記にハマンという人がいますけども、アマレクの末裔なんですが、彼はですね、ユダヤ人をどうしましょう、全滅させようとしたら彼の家が全滅しましたよね。そして彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかしカインを滅ぼし尽くされ、ついにアシュルがあなたを虜にする。ケニ人というのはミデアン人のところに住んでいた遊牧人で、ミデアン人の部族の一部でないかとも言われてますけれども、ここら辺がちょっと私もかなり時間かけて調べたんですが、よくわかりません。はっきりしているのはケニー人、あのイテロがケニー人でした。そしてその、この一緒にですね、行動してですね、道案内となっていた、ホバブかな、忘れましたけれども、民数記のこの住所に書いている人ですね、その人がケニー人ですね。だから、このイスラエルが宿営をこうどんどんどんこう旅をしているわけなんですけれども、おそらくですね、似たようなところこう旅をしているんですよ。で最後にそのイスラエルがヨシュアを通して約束の地に入った時も、その一部の人は中に入っていってですね、そして長いことイスラエル人と共に時間を過ごします。ベドウィンの、この 先祖ではないかとも言われてます、ね。いや、ベドウィン、あのイスラエルにもたくさんいますけれども。そしてここにですね、そしてその彼らケニ人たちがアシュルによって虜にされるってあるんですね。で、ここにアシュルというのはアッシリアのことですよ。アッシリア、当時もアシュルという国はありました。アッシリアの国はあったんですが、後に世界帝国としてアッシリア帝国というのが紀元前8世紀に出現しまして、そしてそこの地域をことごとくその征服し、そこにいる民を捕虜として、あの捕囚の民としてきましたね。北イスラエルがその一部ですけれども、あとこのカインって書いたのは、あの、アダムの息子のカインとは違います。あの綴りが違うんですね。ケイナンっていうですね、他のところに出てくるのが ケナンですね。セツの孫のケナンから来た名称であると言われてますね。カインっていうかこのケナンですね。でそして次いきますか。彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ、神が定められたなら誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来てアシュルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。キティム、キプロス島のことです。西からの勢力全般を話しています。つまりアッシリアの後、東方の国、その後にですねバビロンが来てですね、ペルシャが来たけれども、今度は勢力圏が西に動いていったわけです。ギリシャ、ローマになっていったわけですよ。そしてローマの時代にはどうなりますか。人手によらず切り出された石と、ダニエルがネブカデネザルのですねこの夢を解き明かしてですね言いましたが、メシアが来て、そして滅びに至ると。エベルっていうのはヘブル人のことです。彼らはギリシャにもそしてローマにも悩まされましたけれども、最後はですね、このような形で、このキティムもメシア、あの星、杖によってですね、ヤコブの杖によって滅ぼされるんだよと。すごいですよ。まじないしですよ、これ。この人が終わりの日に至るまでのこの長官、なんて言えば、なんて言えばいいんだ、長官的っていうのはパラノマ的なね、この予言を、パノラマ的なですね、予言を行っているわけなんです。そしてそれからバラムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた人に着いた。この後故郷に戻ったであろうと思われます。そして彼がですね優れた言葉を残しましたが、たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりませんと。そこまで言ってるんですが、25章いきましょう。次の事件で彼はその姿勢を貫かなかったことを見ることができます。イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。シティムですね、ヨルダン川の東にあるところですけれども、モアブの女たちがやってきてですね、みだらなことをして、そして偶像を拝み始めた。バールと書いてありますけれども、カナン人の神なんですけどね、このここ、まあ、あの仲介書を見るとですね、これはモアブ人のですねこのケモシのことじゃないかともいうにも、まあ、言われていますけれども、この快楽の神ですね、そしてそこでこの神々を拝む儀式において情欲を燃やしていたんですよね。私たちはそういう偶像は作っていませんけれども、現代になってですね、現代版に直したらポルノですよ、ポルノ。それを、彼らは持ちながらですね、実際にそういう、この悪い行為をですね行ったわけなんですね。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き方たちに言った。あなた方おのの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せということで、 悪を行っている者たちを取り除かなければこの主の怒りは去らないと言いました。そしてモーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に、これ泣いているというのは悔い改めてるんですよ、本当罪を悲しんでるんですけれども、彼らの目の前に一人のイスラエル人が、その兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた、共同で行ってるって話しましたよね、さっきね。ミディアン人もですね、一緒に女たち来てたんですよね。そして、祭司アロンの子、エルアザルの子、ピネハスはそれを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女とを二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は2万4000人であった。大胆不敵にもその淫乱な行為をですね、みんなの前でやりに行こうとした人がいて、そして皆がそれに対してどういうふうに対処すればいいかおどおどしていたときに、このエリアザル、もうアロンが死にましたから息子いますよね、その大祭司のですね、エリアザルの、エルアザル、ごめんなさい、エルアザルの息子、ピネハスが中に入って、彼らがそういう行為を行っているところで、腹を突き刺して殺したわけです。そうしたら神様の妬みの怒りが収まり、そしてそれ以上は人が死ななくなったということで、でも、死んだ人はもう2万4000人いたということです。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子、エルアザルの子、ピネハスは、私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は、私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえ言え、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからであるということであります。ここで神様がピネハスの子孫だから、エルアザルにはですね、他の息子もいたでしょうけれども、ピネハスの子孫がこの 大祭司職をこの祭司職をですね受け継いでいくんだということで、これやって神様がピネハスの行為を尊ばれてですね、平和の契約と神様言われました。主の義に立つ人が真ん中に出てこない限り、誠の平和は成り立たないということを表しています。で、私たちはですね、いつも挑戦を受けるんですね。多くの人が間違った方向に進んでいるときに、それで間違っていると分かっていながらも神の側につくことを恐れているときに、それでもそこに立ち入って主の義を実現していくということが必要になっていく。そしてその義の行いをしたことによって他の人もついていくことができるようになる。その人たちもその義に関わっていくことができるようになるという、そういった意味でここで神様は彼のした行為を贖いと言ったんですね。仲介の役を果たした。もうこれ以上死ななくても、この神の裁きが下らなくてもよいようにしたこの平和が訪れたんだということを言ってるわけです。で、その殺されたイスラエル人、ミディアン人の女と一緒に殺された者の名は、シメオン人の父の家の長、サルの子、ジムリであった。また、殺されたミディアン人の女の名は、ツルの娘、コズビノであった。ツルはミディアンの父の家の氏族の頭であった。わかりますか、これ。有力者ですよ。簡単に言ったら。力があるんですよ。だから何とも言えなかったんですよ。でも、ピネハスは出てったんですよね。勇気いりますよね。で、それを行った。わけなんです。で、主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を撃て、彼らを撃て、彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女、ミディアンの族長の娘コズビの事件を引き起こしたからだと。このようにして、後で、確か31章かなのところでですね、このミディアン人をことごとく殺していく話が出てくるわけなんですね。そこにこう書いてます。31章の16節。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の回収の上に下ったのだ。このバラムの事件というのを口語訳で読んだら、バラムの計り事と書いてます。助言のことです。 で、私ヘブル語も調べたんですけど、これ事件じゃないですね、カウンセルですよ。そのまま助言、カウンセリングですよ。とんでもない教師ですね。イエス様がペルガモにある教会に対してこう言われました。黙示録の2章の14節です。しかしあなた方には少しばかり非難すべきことがある。あなた方のうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせたということで、不義の報酬を愛したバラムが後に神に殺されます。ミディアン人と一緒に殺されます。民数記の31章の8節に、このミディアン人の王たちがいて、5人の王たちをイスラエル人が殺したんですけれども、そこに彼らはベオルの子バラムを剣で殺した。彼が受け取った報酬は、不義の報酬は何ら、用いられることなくですね、彼は殺されたということで、全然彼は、この報いを受けることはなかったということなんですね。で、ここで私たちは全体を見てですね、彼の発言がですね、主が言われることだけを私は行って言っていきますと。金や銀をもらったとしてもそうなんですと言っていながら、偽教師にもなってったという、不義の報酬を愛したからだというんですね。偽教師というと、明らかに異端の正当ではない教えを言っている人が偽教師というのが、私たちの、まあ少なくとも私はそういうふうに思ってましたけれども、偽教師について第二ペテロとユダの手紙に詳しく書かれているんですけれども、そこにどちらもバラムの例が出てきます。そして偽教師というのはどういう存在なのか見ていくことができる。まずテモテに対してですね、パウロがこう言いました。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。教えることのみならず、その前に自分自身に気をつけなさいとこう言ってるんです。で、バラムの例を挙げたペテロが偽教師について、開かれる方は開いてください。第二ペテロの2章の1節から3節ですが、しかし、しかしイスラエル人の中には偽預言者もいました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。あなた方って教会ですよ。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、バラムのこと思い出してよ、思い出してください、密かに持ち込みましたよね。自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの人が彼らの公職に習い、そのために真理の道が素知りを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。あなた方って、これ教会のことですよね。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。つまり一見まともに見えて真っ当なことを言っているんですけれども、外見は敬虔に見えているんですけれども、自分の公職や貪欲というものがあって、それを台無しにし、それに従って他の信者をもその中に巻き込ませて、巻き込むようなことをさせているのが偽教師だと言っているわけなんですよ。で、彼は表向きはですね、悔い改めているように見えるし、忠実に語っているように見えるんですけれども、先ほど話したように迷いですよね。出てきてそれを先行させていった。つまり私たちが御言葉を知っているだけでは不十分なんだよ、むしろ危険だよ、危険だよ。御言葉を知ると同時に悔い改める、御言葉を知ると同時に思いを変える、御言葉を知ると同時に前の自分と違うキリストにさらに似たものに変えられていくというリバイバルが必要なんですよね。御言葉を学ぶということは、私たちは継続的なリバイバル集会を持っていることと変わらないということ。これを忘れるとどうなるかと言ったら、偽教師になってくる。まあ、今自分に対してかなっていうのは、皆さんよりも私の方が責任が重いですけどもですね、ということになるわけなんですね。 そしてピネハスのように誰もが前に出ていけない時にも神様と心をが一つになって、そしてそれを行っていく勇気というのも必要になってくるわけですね。これがバラムのから学ばなければいけない教訓であります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして、ありがとうございました。あなたは力強い神の前でへり下りなさいと、そして恐れ慎んでいなさいと、そのことを世の終わりに際してあなたは言われましたが、神様どうか憐れんでください。私たちの思い、感情、気持ちというのは迷います。あなたの道からすぐに離れます。その時に私たちを憐れんでください。あなたに立ち返ってこの御言葉を思い起こして、神様、中途半端になることがなく、その心の中にある偶像を捨て去る勇気を与えてください。捨て去る時間を設けなければいけないことを覚え、そして祈り、その祈りも必要になってきます。その時間を設けて、神様、これからこの1週間も、神様どうか助けてください、憐れんでください。私たちの弱さにキリストの恵みによる強さが現れますようにお願いいたします。主よ、ここにいる兄弟姉妹を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。